40代芸の歌は群れドスコイラジオのスピンオフペソドコです。久々にね、下着か注文したんですよ。私最近ね、下着ってもうネット通販の方しか最近買ってなくて、まあそれはまあ前も話したけども理由がありましてですね、まあ生地面積が少ない方が好きで、ボクサーブリーフとかも最近全然履かなくなってきたんですね。でそういうやつってなかなか現物で店で店頭で売ってるやつって少なくて、どうしてもネットで買う探さないとないっていうかね、まあティーバッグなんですけど今回は、ないのよなかなか気に入ったやつ。店頭でもね、ティーバッグってなんか見かけないんだよね。ドンキでも多分見かけてなかったような気がするのね。で、まあ、いつも買ってるとこじゃなかったんですけども、あ、可愛いなと思って選んだんです。ショッキングピンクとネイビーの色の組み合わせがね、あ、可愛いなと思って、なんか私その色の組み合わせとかで選んだりすることが多いんですけど、今回それ見てたらなんかピンときちゃって、あ、これかわいい。まあそれと蛍光グリーンと何色だったのかな、あれなんかそれもかわいいなと思ったんですけども、トータルで見てショッキングピンクとネイビーの組み合わせでしょってなってね、まあポチったわけなんですけど、ただねあれだったんです。初めてのブランドじゃないかな、初めて買った選んだメーカーのものでサイズが分かんなくて、ネットでね、まあネットじゃなくても普通のとこでもそうか、下着は試着できないからね、分かんないじゃないですか、サイズ感が各メーカーによって違うし、日本国産のものか外国産のものかでも全然違うし、一時期私ね S サイズとかちっちゃいやつばっかり選んでた時期があったんですよ。それでも全然履けてたんで、こんなっていうか、まあ、体型ですけども、私ねデブなの、やっぱり、デブなの、身長160ちょっとしかないくせして、体重がまあ80半ばぐらい、まあ、マックス90ぐらいいくんですけども、デブなの本当に、デブなの、ぽっちゃりっていうよりデブなの本当にね。そのデブがね S サイズ履けてたの昔は、まあ、それは多分メーカーが外国のものだったからっていうのもあったのね。で国内のメーカーのやつ買うようになったら、最初 S サイズ買ったらやっぱり履いたらすごいきつきつなので、ティーバッグとかでもお股にすごい食い込むのよ、本当に食い込んで、これ1日履いてたら結構ちょっと大変だなっていうのがあって、そこからねL サイズとかになってったの私デブだからしょうがないんだけど。で、ま、物によっては 2L の方が全然ゆったりしていいなってのもあったってのもあったんだけど、今回のやつは多分外国産のやつだったのかな、なんかパッケージ見たらそうなんだけど、まあゆったりの方がまあ履いててもいいでしょと思って 2L 選んじゃったのね。で物が届きました、履いてみました、ぶっかぶかなの本当に、そっか外国産まで、海外メーカーだとまでそこまで書いてなかったんだと思うんだよな多分ね。だからもう分かんなくて、とりあえず 2L でゆるっと履いた方がいいかなと思ったんだけど、いや実際履いたら、失敗しちゃったなと思って、もうなんかねデザインカラーリングとかデザインがすごく可愛かったんで、捨てるのももったいないなと思ってんですよね。ただちょっとブカブカすぎるわと思って、 サイズダウンしたやつをもう一回買おうかなとは思ってはいるんですけどね、値段もそんな2000円とかもしなかったんですよ。1000いくらとかだったんで、D バッグにしたら1000いくらって安いっちゃ安いと思うんですよ。私今まで買ってたやつだって2000いくらとかしてたやつあったかな。まあ1000切ったりはなかなかしないんですけど、まああるんですけど、そういうメーカーも。けどそういうのって、私ほらちょっと高級志向だから、1000円以下のやつだとちょっとね、安っぽくないっていうのを思っちゃって、どうしてもね、だからそういうのもあってなかなか手出さないんですけどね。普段履きするにやっぱ1000円以上のものってなかなか厳しいところあるんですけど、でも今回はちょっと賭けに失敗しちゃったかなっていう感じはしてます。まあ、ドスコイラジオじゃない、ベソドコ、こんな感じで今回も行きたいと思います。
ドスコイラジオスピンオフ、ベソドコ、ベソコのそこそこどうでもいいこと。
改めまして、皆さんどうもです、ペソコです。久々ですね、こんな早朝に収録するの。休みの日しかできないっていうのもあるし、今日やっちゃんが休みだから、休みじゃないのよ、仕事なのよ、休みなんですけど、なのでまあどこにも行くことないなと思って、まあ、余裕ぶっこいちゃってるんで朝から収録っていうね。昨日の夜もね、やっちゃんとこ遊び行ってドスコイラジオちょっと収録してたんですよ。何時？まあそんなね遅くまでいるつもりなかったんですけど、なんかね、やっちゃんと今日遊べないかと思うとつまんないなと思って、結構12時前ぐらいまで、うち帰ってきたのが結局12時過ぎちゃったのかな。まあ2人でねドライブしながらずっと車の中行ったんで、なんかどっか行ったっていう感じはなかったんですけど、私の近くね、まあ河川敷の公園があるんですけど、そこがね、去年ぐらいのからなのかしらね、なんかキャンパーがすごい増えてるのよ。前からだったっけとか、私そのね、よくちゃんと見てなかったから、まあ正直いつ頃からっていうのは私分かんないんだけど、でもコロナ禍になってから間違いなく増えてるってか、目立ってるって思って、夕方ぐらいに通るんですよ、その橋のところを。すると河川敷にすごい車とテントの数がもうブワッて広がってんので、最近なんか特に夕方暗くなるのが早いから、もうね、明かりつけてる、火焚き火してたり明かりつけてたりする人たちのもうすごいのよ。ほら、例えばほら、山登りしてて、まあ、朝ご来光を迎えるために山でテント張って寝て、で早朝から行って、まあ、キャンプ地みたいにしててさ、テント立てて野営してたりする、なんか映像とかよく見たりするんですけど、まあ、そんな感じですごいキャンプのしてる人が増えたなと思って、まあいいなと思ってるんですよ、私。ほら、家族でなかなか行けないから、出かけられないから、そういうアウトドアする方が増えたんだろうなと思って、ね、羨ましいなと思ってるぐらいなんです。で、正直私もね、やっちゃんとほらドスコイラジオでも話してましたけど、キャンプに対するこれは正直あるんですけども、何分知識も経験もないから全然ね踏み出せないままなんですよ。でもね、やるんだったらさ、なんか手前味噌な感じじゃなくて、ちゃんとした感じでやりたいなっていうのがあるんです。でも理想としてはなんか 焚き火見ながら、焚き火見ながらドスコイラジオエクストラでもない、いいですよ、エクストラでも全然いい。それ焚き火見ながらの ASMR 付きドスコイラジオみたいな、焚き火の音パチパチさせて、今日は BGM ございますね、エクストラだしっつって、セアンのも結構いいかなと思って。私ね、で、ね、何キャンプで何がやりたいって、やっぱね、キャンプ飯作りたいっていう憧れすごいあんのよね。なんかもう、まあ、簡単なやつだったら、この間みたいにさ、カップラーメンもコンロコンロだってカップなのに、あのコンロ出して、カセットコンロ出してさ、あのお湯茹でてでもいいかなと思ってるんですけども、ほら最近本当にさ、キャンパーの人増えたから、キャンプ飯のレシピ本みたいなのもなんかすごい増えたじゃないですか。だってあのスキレットもさ、本の付録みたいなのについてくる時代よ。 すごいわと思いながら、なんかね、なんかね、絵面のいいキャンプ飯とか、なんかすごく私憧れはあるんだよね。そういうのうまくできるかどうか自信全然ないよ。でもほら、元料理人の若杉やし子さんがいるんで、やっちゃんとなんか作りたいなっていうのは正直あんのね。やっぱ楽しいじゃない、楽しそうじゃない、ね、家でなんか準備してって、でそれを向こうでパッパッパーと作るとか、なんかすごい、なんか、うん、なんか憧れるなと思って。ただやし子も私もその野宿っていうのが若干抵抗感じゃあキャンプすんなよって話だけどね。だからコテージに行きたいっていう風に私なっちゃうのかもしれないけど、やっぱああいうの見てるとなんかやりたくなっちゃうなっていうような感じはしてます。